マタイによる福音書第11章の25節から30節。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません。仕えた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜な者だから、私の首輝を追い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからである。以上です。今日は今日と明日ですけれども、吉田ひとみ先生を招いてですね、バッハの授業をですね、中高校生にしてもらおうと思っています。まあ、今日はですね、教室じゃなくてここに来てですね、パイプオルガンを弾きながらですね、バッハの授業をしてもらおうと思うんですけれども、バッハというのはですね、ルーテル教会のですね、オルガニストですね。しかし高校生が勉強しているのはバッハというのは音楽の父でっていうですね、教会とバッハが多分つながってないんじゃないかなと思いながらですね、簡単に言えば、教会から言えばですね、一つの教会のですね、オルガニスト、音楽監督ですね。音楽監督だけではなくしてですね、実はオルガンの修理とかですね、オルガンの建築とかですね、実はオルガンに関わることをたくさんしているんですね。で、バッハがですね、入れたオルガンっていうのは今も北ドイツにたくさん残っていましてですね、バッハはですね、お金がなかったっていうこともありましょうしですね、調律から何から全部ですね、北の方を旅しながら、バッハは実はオルガンをですね、修理とか作ったりしていったんでしょう。で、バッハという人はですね、実はルーテル教会の会員さん、それはそうですけどですね、どこ行ってもやっぱりルーテル教会の教会に出てたんですよね。ケーテンというところのですね、宮廷音楽家に招かれてですね、そこでブランデンブルグとか、そういう曲を作曲されるんですけども、その時もですね、ケーテンの町はですね、組合教会だから、今でいう教団の教会なんですけども、そこの大きい教会があるんですけども、そこには行ってなかったんですよね。その近くにあるですね、小さなですね、実はこの大江教会よりも小さなルーテル教会に行ってたんですよね。ですから最後までですね、ルターの信仰というかですね、ルターの学びをきちっとされたでしょう。で、その教会にですね、バッハが行ってたのがなぜわかるかっていうと、ノートにバッハの名前がですね、確か毎週のように記されてるんですよね。で、何のためのノートかっていうと、実はそれは聖餐式を受けたってノートなんですよね。実は聖餐を受けなかったらですね、教会は破門っていうかですね、除名されるからですね、実はバッハはですね、きちっとですね、礼拝に出ました、そして聖餐を受けましたということでノートに名前を書いていたんですね。なので、教会で今ですね、教会に来てノートに名前を書くっていうのはですね、礼拝に出ましたじゃないんですよね。本当は聖餐をきちっと受けましたっていうためにみんながノートに記す。それが多分ですね、出席ノートみたいになったんだろうなと思います。で、バッハがですね、ケーテンのですね、教会のどこに座ってたかもちゃんと分かってるんですよね。で、どこに座ってたかっていうと、入り口の一番近いところの後ろの席ですね。終わったらすぐ逃げて帰ろうと思ってたんでしょうね。ですね。それはですね、実は熊谷教会の教会のとこにあるですね、王様ですかね、そこの宮廷に招かれている、宮廷音楽家の一人ですのでですね、急いで帰ってですね、宮廷に帰っていったんだろうなと思います。そういう意味ではバッハというのはですね、ルターとですね、の出た小学校と同じ同窓生ですから、ルターのことをずっと学んでですね、ルターの信仰、聖書のみということをですね、きちっと捉えて、でそれを音にしていったっていうのがバッハなんだろうなと思います。今日はですね、吉田先生がですね、バッハのですね、音楽をですね、いろいろ解説してくださるということなので楽しみにしております。イエス様は今日はですね、疲れた者、重荷を負う者はですね、誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようというふうに言われています。一人では追いきれない重荷にもですね、イエス様が同じ首輝を負ってくださるですね、共に歩んでください。 まあ、そして私たちはそこに安らぎを得るということでしょう。まあ、それと同時にですね、今日言われているのは、私に学びなさいと言われているんですね。休ませてあげようだけではなくして、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私たちはイエス・キリストからですね、何を学んでるんだろうなと思います。まあ、イエス様のもとに行く、そして休ませてあげる。しかしそこにですね、学びがなければ、何によって安らぎが得られるとか、何によって私たちがですね、平安を得られるとかっていうのは、学ばないとわからないというのがですね、イエス様の言葉でしょう。また学ぶというのはですね、真似るという意味ですので、イエス様の生き方に真似るという時に、一番私たちは平安が得られるということだというふうに思います。まあ、この前ですね、ある脳科学者の本をですね、読んでおりましたですね。こういうふうなことが書いてありました。多くの親はですね、少しぐらい勉強ができなくても、他人の思いやられる優しい子供になりなさいというふうに教えているんですね。多少勉強ができなくてもですね、他人を思いやる優しい子になってね、そう思いながらですね、過ごしている。でも脳科学者が言うにはですね、思いやりのある人や優しい人間を育てるためには、やっぱり学ばないとダメだって、まあ、そりゃそうでしょう。何も学んでない人がですね、思いやりたい優しい子になれるわけじゃない。勉強ができなくても優しい子、それはありえないとですね。何か人生の中でですね、勉強ができるできないじゃなくして学ぶか学ばないかということが大切なんだ。学力イコール成績ではないですね。一人一人毎日ですね、学ぶですね、いろいろ論理的な思考を身につけるとか、優しさとか思いやりの心を育てるには絶対学ぶことが必要だ。それを何か学力とですね、引き合わせている私たちは、やっぱりもう一回ですね、考え直さなきゃいけないですね。で、教養とはですね、他人の心が分かることである。これはあるですね、脳科学者の言葉です。教養とは他人の心が分かることである。そうだろうなと思うんですね。まあ、他人の心が分かるっていうのは、よく学んでおかなきゃですね、分からないということなのでしょう。イエス様はですね、私に学びなさいと言われました。イエス様に学ぶことによって、人間はお互いに愛し合い、許し合い、人と人の関係の中で救いが与えられていることを知るんですね。まあ、そのことがなければですね、私たちは愛し合ったり、許し合ったりできないんだろうなと思います。まあ、聖書を読み祈ることっていうのは、聖書の中からイエス様の言葉を学ぶこと、そのことを忘れてはいけないと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちも御言葉に立つことができますように、その御言葉を受け入れて、そこから学び、そしてイエス様に従っていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、久根教会に総信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また、ハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、また、招かれる人々をどうか祝福してください。今日は九州学院の授業がここで行われますけれども、そこに聖霊の豊かな祝福がありますように、病のところにある人たち、また苦しんでいる人たち、また病床にある人たち、どうかあなたが共にいて癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものは聖霊によってすべて整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。